さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は法案書をして妨害を取り除きダーファーとの起源を大切にという内容です。それではお聞きください。法案書をして妨害を取り除きダーファーとの起源を大切に。文、日本のダーファー弟子。私は日本人学習者です。ダーファーの修練を始める前は20代にして体調が悪く、甲状腺の病気、婦人科系疾患、不安障害などを患っていました。この苦しさから少しでも逃れるため、お酒や買い物に走り、夫とは夜中まで喧嘩することもありました。このような状況の中、母からジョン・ファールンとシェン・ユンのチケットをプレゼントしてもらいました。初めてシェン・ユンを見たとき、涙が止まりませんでした。正直言って、内容はあまり覚えていないのですが、なぜこんなに涙が出るのか自分でも不思議でした。そして、眠気に襲われながらもジョン・ファールンを読んでいくうちに、人生の中で知りたくても答えが得られなかった疑問が解けました。なぜ人生は苦しいのか、人間って一体何なのか、私は誰なのか、私はこんな苦しい世界にはもう生まれたくないから、三階を出るために修練しようと思ったのを覚えています。初めて一人で連行した次の日、体が軽く、階段を上がっても全く重力を感じませんでした。頑固な便秘も治り、服用していた薬も全部捨てて病院に行くのをやめました。座禅していると体が固定され、15分間くらいロケットのように宇宙の中を突き抜けていくような感覚も体験しました。このようにして主婦の導きのもと、この上ない貴重なダーファーと起源を結ぶことができました。修練を始めて数ヶ月後、まだ法の貴重さを心から認識することができず、そこまで精進していなかったため、救世力に足を引っ張られました。夫が常人なので、私も、主婦がヒューストン法会での説法で説かれている、最大限に常人社会に符合、しても問題ないと言い訳し、夫と一緒に海外のシリーズドラマを見始め、止まらなくなりました。たかがドラマだからと軽視したことで、怖いほど間にコントロールされ、全く学法に集中できなくなり、法を疑うようになりました。このような状況が数週間続き、必死に抵抗しましたが、もう自分では修練に戻ることができなくなっていました。ある日、夢の中で崖が崩れ、私より下にいた人は皆落ちていきました。ダーファーと縁の切れるギリギリのところにいたのだと思います。それと同時に卵巣が痛み出し、修練をしっかりしていないから病気になったのだと思い、もう修練者の状態ではないからと病院に行きました。すると医者からレントゲン写真を見せられ、病が消えたと言われました。こんな状態でも主婦は私を見捨てず、精進しなさい、修練に戻りなさい、と私の背中を押してくださっているのがわかり、涙が止まりませんでした。翌日、卵巣の痛みも引いていきました。私の最大の執着心は恐怖心です。小さい頃から異常なほど恐怖心を持っていました。この恐怖心の裏には、自分は苦を舐めたくなく、安逸を求め、メンツを失いたくないなどの心が隠れていて、さらには恐れる心があることに、また恐れるのです。この恐怖心は今でも完全に取り除いたわけではなく、薄くはなってきているものの、少年が足りないときは、また狂ったように私を妨害してきます。救世力に妨害されることを恐れ、あたかも救世力に妨害されないために、三つのことを行わなければいけないという状態でした。自分を法を正す時期のダーファー弟子だと律し、衆生を救い再度する主婦のお手伝いをさせていただくという位置に置くのではなく、自分の執着の中で怯え、自分のためだけを考え、妨害されないために修練しているのです。 中国のダーファーデ氏はいつ連行され、ひどい拷問に遭うかわからない厳しい状況下でも、自分の命を顧みず、衆生を救っているのに、私は一体何をしているのか、なぜこんなに性念がないのか、と悲しくなりました。この状態を突破し、性念を出すには法の暗唱しかないと思い、法を暗唱し始めました。この一念が起き、ジョンファールンを開いたとき、頭の中で何かが震えているのが分かりました。観念や剛力も生き物なので、消滅されるのを恐れて抵抗していたのでしょう。法の暗唱の仕方としては、一節を一通り暗唱するまでは次に移らないという方法で暗唱していました。しかし、段落と段落のつながりもうまく理解できず、心から法に同化したいという気持ちよりは、むしろ義務になってしまい、また恐怖心から逃れるために暗唱するという求める心があり、プロジェクトも忙しくなったので断念してしまいました。3月に入り、暗唱について同州と交流したとき、一段落を完璧に暗唱したら、次に移るようにしたら、最初はそれでいいよ。続けることが大切よ、とアドバイスをいただきました。今回は速さを求めず、本当にミクロのところまで法が届くように集中し、一つ一つの言葉を暗唱するように心がけています。すると、エネルギーが体の中で動いているのがわかり、言葉の内観を見せてくださり、とても幸せを感じます。歩いているとき、電車に乗っているとき、家事をしているとき、暗唱したところを思い出し復習します。暗唱するのに時間がかかる段落もあり、何回暗唱しても間違えてしまうところもあって、自分に苛立ちを感じる時もありますが、そのような時は焦る気持ちとスピードを求める心を取り除くようにしています。師父は各地での説法9、2009年大ニューヨーク国際法会での説法で次のようにおっしゃいました。以前皆さんに教えたのですが、すべての字の背後に、幾重にも重なり合った仏道心がいます。師父がすべてのものをこの法の中に詰め込んだという言葉を、皆さんは理解することができません。皆さんは現在、人間の考えでこの言葉を理解することができません。何でも得ることができますが、あなたがどのくらい心を込めたのか、皆さんの心の状態がどうであるかによります。修練は自分に頼るしかありません。心を込めて神聖を治め、しっかりと自分を修練者として律することができれば、おのずとその法理を見せてくださいます。法を暗唱する前は、学法が任務となってしまい、雑念が入ったり、眠くなったりしていました。法を暗唱し始めてから法を学べることを幸せに感じ、エネルギーに包まれ、ダーファーの奥深さや貴重さを体得できました。暗唱する時間が一番幸せに感じます。最初は修練体験を書くことを躊躇していました。私は同州みたいな文章は書けないし、発表できるわけもないと思っていたからです。しかし、この修練体験を書く過程も、すべてが修練の中にあると悟りました。書いている際に、無意識に自分を実証しようとしたり、表面の文字に気を取られたりしました。八正念をして、このような心を取り除き、純粋な心で修練体験を書くことに努めました。また、修練体験を書くことで、ダーファーの厳粛さを再認識することもできました。この数年間の修練を振り返ってみると、師父が常にそばで見守ってくださり、励ましてくださっていると感じます。私にはまだまだ取り除かなければならない執着心や、乗り越えられていない感がたくさんあります。今後師父が残してくださった集団連行や集団学法の環境、そして多大な苦心を払われ伸ばしてくださったこの時間を大切にし、精進していきたいと思います。個人の体験であり、法に符合していないところがあれば、同州の慈悲なるご指摘をお願いいたします。最後に師父のお言葉で、同州の皆さんと一緒に励まし合いたいと思います。師父は世界、ファールンダーファーデーの説法で私たちにこう告げられました。一つの生命が 歴史の昔から今日まで歩んできたのは何のためでしょうか。他でもなく、この一瞬のためです。歴史の大河の中で、この時間は一瞬なのです。消極にならないで、自らを奮い立たせてください。あなたは修練者です。衆生はあなたに救われ再度されるのを待っています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.mingui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。